お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス AC では2026年6月23日付のマス .AC カテゴリから14本の論文をお届けします。1本目は WD バージェスさんと R ラファエルさんによるアジョイニングアイデンポテンツトゥアコグタチベリング可感感へのべき等元の点火です。この論文では可感感にべき等元を付け加えて感を拡張したときに元の感が持っていた性質がどのように保存されるかあるいは変化するかを詳しく調べています。分析の強力な武器としてピアスの層という手法を使って感をより小さな部品である茎に分解して考えているのが非常に巧みなアプローチですね。特に順位であるがべき等元で生成される F 感という概念を導入しこれがピアスの層の性質として捉えられることを証明しています。これによりクリーン感などの重要な感のクラスをより広く理解できるようになりました。また弱ゴーイングダウンという緩やかな条件を導入して反素感における平坦性の判定条件を導き出しています。連続関数の間を例に挙げ空間が基本的に非連結であることと平坦性が結びつくことを示した部分は代数的な議論が空間の幾何学的な性質にまで見事につながっていて非常に心地よい納得感があります。2本目はバルトロミエイ・ビハフスキさん、バルトシュグ・ウォバツキさん、トマシュコ・バルチクさんによる SUMS of Squares on Curve and Surface曲線と曲面上の平方はです。この論文では実代数幾何学に登場する間において工事の偶数字ピタゴラス数という概念を深く掘り下げています。これはある要素を 2K のりの和で表すときに最低いくつまでの項が必要かという問題です。2乗の場合の研究は進んでいますがそれ以上の偶数乗については特に2次元の間で謎が多く残っていました。特筆すべきは特異な平面曲線や特定の曲面における結果です。著者たちはある種の条件を満たす座標感や実代数においてこのピタゴラス数が無限に大きくなってしまうことを証明しました。一方でゼロレギュラス関数という特殊な関数の間では全ての工事偶数字ピタゴラス数が有限であるという驚くべき結果を導き出しています。タイや評価間以外でこのような性質を持つ間が見つかったのは今回が初めてだそうです。また 2K のりの和で表せない悪い集合の4次元が2になり得ることも示しており2乗の時とは全く異なる挙動を見せている点が非常に刺激的です。3本目はモハメド・ラフィクナミックさんによるベッチナンバーズ・オブ・セケンシャリー・コーエン・マカーリー・コーチョーダル・グラフズ・アンド・ゼア・アプリケーションズ逐次コーエン・マコーレイ・ドモゲングラフのベッティ数とその応用です。この論文では狂言グラフというホグラフが弦グラフになる特殊なグラフに注目してそのエッジイデアルの次数付きベッティ数を求めています。これまでこうした計算は再帰的な手法やコンピュータによる計算に頼ることが多かったのですがこの研究では最大クリックのサイズだけを使って計算できる非常にシンプルな二項係数の公式を導き出しました。特に面白いのがある狂言グラフが逐次公園マコーレイであるための条件がそのホグラフが K ツリーであることと同値だという点です。グラフの構造的な性質をこのように明快な位相的条件に結びつけたのは見事だと思います。さらにこの理論を数論へ応用している点も興味深いです。整数間の剰余間におけるゼロ因子グラフを分析しそのベッティ数がオイラーのファイ関数によって決定されることを示しました。純粋な組み合わせ論から出発して最終的に数論的な性質をきれいに記述できたところにこの研究の大きな価値があるでしょう。4本目はレザ・アブドルマレキさんと熊代真也さんによる プレスクリビドイニシャルビヘイビアオブミュー I の K 乗 μ の I の K のりの指定された初期挙動です。この論文では次数月イデアルの類乗における最小生成数の数という一見すると地味に見える数列の振る舞いに注目しています。この数列は最終的には増加することが分かっていますが、そこに至るまでの初期段階でどれだけ自由な動きができるのかを追求した研究です。具体的には三変数多項式間の単項イデアルにおいて数列の差分が上がるか下がるか、あるいは等しいかというパターンを自分たちが望む通りに自由に指定できるかという問題に挑んでいます。行列方程式を用いて整数解を導き出すという非常に緻密な構成手法を用いており、どんなに複雑な増減のパターンであってもそれを実現する単項イデアルが存在することを証明しました。一定期間ずっと数が変わらずに停滞した後に急増したり、山と谷が何度も繰り返されたりする例が示されており、代数的な不変量がここまで自在にコントロールできるというのは驚きです。さらにこの結果を二次元生息局所間における一次イデアルの類乗の可約指数へと拡張し、同様の柔軟な挙動が可能であることを明らかにしました。5本目はファヤド・カデムさんによるオンツーアプローチズトゥクラスタストラクチャーズオンパーシャルフラッグバラエティーズ部分期多様体上のクラスター構造への2つのアプローチです。この論文ではシュベルト細胞の座標間に現れるクラスター代数構造と部分期多様体の座標間における構造との関係性を詳しく調べています。前作で残されていた未解決の問題にしっかりと答えを出している点に研究者としての強い執念を感じますね。特にこれらのクラスター構造について有限型に分類するという成果を挙げており、複雑に見える構造をすっきりと整理して見せてくれます。代数的な構造が美しく分類されていく様子はパズルが完璧に組み合わさるような快感があります。通論的な視点からも非常に価値のある緻密な分析が行われた研究と言えるでしょう。6本目はmas.co からのクロス投稿でフェデリコ・ガレットさん、ジョナサン・モンターニョさん、ゾーイ・ウェルナーさんによるホモロジー・オブ・ビエトリス・リップス・コンプレックス・オブ・ハイパー・キューベ・グラフズ・ビア・グループ・アクションズ分作用によるハイパー・キューブ・グラフのビートリス・リップス複体のホモロジーです。この研究ではハミング距離を持つ N 次元のハイパーキューブ、つまり超立方体の頂点集合上のビートリスリップス複体を詳しく調べています。ビートリスリップスの複体というのは点同士の距離が指定したスケール以下であるときに面を張るという構造のことです。ここで面白いのがハイパーキューブの自己同型群、別名ハイパーオクタヘドラル群という大きな対称性をうまく利用している点です。この群がホモロジー群に作用するため、それを規約表現に分解して解析するという戦略をとっています。結果としてスケールが3未満の場合や N-1 の場合についてホモロジー群がどのように分解されるかを完全に記述することに成功しました。単純な立方体の構造からこれほど複雑で豊かな表現論的な構造が導き出されるというのは非常にエキサイティングな結果だと思います。7本目はmas.ag からのクロス投稿でケイトリン・M・デイビスさんによるマルチグラデッドリガラリティオブザコンプレットフラッグバラエティ完璧多様体の多重次数生息性です。この論文ではプリュッカー埋め込みにおける完璧多様体の多重次数生息性について詳しく研究しています。行列シュベルト多様体などの例で成功していたように、組み合わせ的なデータを使って生息性という精緻な不変量を記述できるかという点に挑戦していますね。著者はボレル・ベイユボットの定理を巧みに使い、センツカのコホモロジーを反転数の数え上げという組み合わせ的な手法で解析しました。その結果、次元が小さい場合には生息領域を完全に記述することに成功しています。例えば次元が2の時は最小元が1つだけですが、 次元が6になると179個まで急増します。この爆発的な増え方は計算の複雑さが伝わってきて驚かされます。さらに次元を一つ上げた時に生息領域がどう変化するかという機能的な関係も明らかにしました。また標準的な次数生息性が埋め込みに関わる遮影空間の次元の輪になることも導き出しています。生息領域の最小前次数の増大については少なくとも線形で最大で3次式的に増えると証明し、実際には2次式的に増えるのではないかという予想を立てています。理論的な証明と計算機による検証を組み合わせた非常に骨太なアプローチですね。8本目はマス .co からのクロス投稿でルイス・ポウサさんによるオックパチオン・アイディールズ&パリーク・イメージズ・イン・マルコフ・サポート・ダイナミクス、マルコフ支持ダイナミクスにおける占有イデアルとパリーク像です。この論文では離散時間マルコフ連鎖の支持グラフにおける状態の占有パターンを可感代数という枠組みで分析しています。著者が注目したのは確率的な数値そのものではなく、どの状態を何回訪れたかという組み合わせ的な側面です。具体的には状態の遷移を文字として扱い、軌跡を言葉とみなします。そして訪れた回数だけを記録するパリク写像を用いて時系列情報をあえて捨てた占有ベクトルを導き出します。ここから単行イデアルを生成することで、その時点での占有パターンの構造を解析するという手法です。特に面白いのが、異なる軌跡が同じ占有パターンに集約されるパリク圧縮という現象です。これは支持グラフに有効サイクルがある場合にのみ起こるということが証明されています。また占有パターンの成長を表す生成関数が有利関数になることも示されており、構造的な規則性がはっきりしています。マルコフ連鎖という確率的な対象を形式言語論や組み合わせ論的な代数幾何学の視点から捉え直して、ヒルベルト関数などの代数的普遍量で分析するアプローチには非常に鋭い視点を感じます。9本目はマス NT からのクロス投稿でミンチャン・フォンさんとジアン・ズーさんによるオンバウンズ・オブ・エクステンション・ディグリース・フォー・シミラリティ・オブ・インテグラル・マトリシズ・オーバー・ナンバー・フィールズ、数体上の整数行列の相似性のための拡大次数に関する融解性についてです。この論文では数体の整数間上の整数行列がいつ相似になるかという問題に取り組んでいます。特に全ての局所完備化において相似であるにもかかわらず、元の整数間では相似にならないというもどかしい状況に注目しています。もともとある有限次拡大を行えば必ず相似になるという定理はありましたが、その証明は具体的ではありませんでした。そこで著者たちはまず行列のサイズだけで決まる共通の有解な次数は存在しないことを、具体的な行列の列を構成することで証明しました。必要な拡大次数がいくらでも大きくなってしまうというのはかなり衝撃的な結果ですね。一方で行列の特性多項式が固定された分離多項式である場合には有効な状態が存在することを明らかにしました。ここでは類体論やイデール類群、さらにはヒルベルト類体まで駆使して行列を上三角形式に変形させるという非常に緻密なアプローチをとっています。局所的な相似性が帯域的な相似性に結びつかない原因をピカール群の類として捉える視点は数論的な鋭さを感じます。特性多項式さえ固定できれば具体的で計算可能な有解性が得られるという非常に実用的な結論を導き出しています。10本目はマス .ag からのクロス投稿でダビデ・フルキさんによるザ・ハーミシャン・ディスタンス・デグリー・オブ・テンソル・スペース、テンソル空間のエルミート距離次数です。この論文では行列やテンソルの世界である点から特定の図形までの距離を最小にするという問題に代数幾何学の視点から取り組んでいます。 物理学では量子もつれの幾何学的尺度として知られる問題ですが、それをエルミート距離次数という概念を使って分析しています。まず行列に関する行列式多様体では、有名なエッカート・ヤング・ミルスキーの定理を再構築しており、特異値の和が重要な役割を果たすことを示しました。さらにセグレ多様体においては、テンソルの特異ベクトルを一般化した概念を導入し、最大のエルミート特異値がスペクトルノルムに一致することを証明しています。またベローネ多様体や二変数形式についても考察しており、臨界点の数に具体的な上限と下限を設けています。特に有理性規曲線の次数が D の場合、エルミート距離次数が 2D になるという結果を導き出しました。テンソル分解という複雑な問題に臨界点の数を数え上げるという代数的なアプローチを組み合わせた点に、非常に実用的な鋭さを感じます。11本目はマスドット AG からのクロス投稿で、フレデリコ・クサビエルさんによるアン・オーガニゼン・プリンシプル・イン・ザ・スタディ・オブ・ザ・ジャコビアン・コンジェクチャー、ヤコビアン予想の研究における組織化原理です。この論文ではヤコビアン行列式がゼロでない定数である多項式写像は必ず逆写像を持つという有名なヤコビアン予想に挑んでいます。著者はヤコビアン条件を満たす写像の集合を係数によるベクトル空間として捉えるという非常に大胆なアプローチをとっています。具体的にはこの写像の集合の規約成分に注目し、ある成分において逆写像を持つ写像の集まりがザリスキ平であるということを証明しました。ここで単なる代数幾何学の手法だけでなく、解析的な位相論を組み合わせているのが面白いところです。特に単斜な局所同層写像の列が局所1様に収束する場合、その極限もまた単斜になるという位相的な性質を巧みに利用しています。最終的にある規約成分に含まれる写像が全て逆写像を持つか、あるいは一般的な写像がオートモルフィズムにならないかという二分法的な定理を導き出しました。ランダムに選んだ写像が単斜であれば、その成分全体が正解である可能性が高いという確率的な視点を与えてくれる非常にエキサイティングな結果です。12本目はマスドット AG からのクロス投稿で、チェンヤン・ジャオさんによるスムーサビリティ・オブ・ザ・ワン・ステップ・ロキリズ・ヒルベルト・ファンクションズ1,5,6&1,5,7、ヒルベルト関数が1,5,6および1,5,7であるワンステップ軌跡の平滑化可能性です。この論文では代数幾何学におけるシャファレビッチのギャップ問題という難しいテーマに挑んでいます。具体的にはヒルベルトスキームの中にある特定の領域が独立した成分として存在しているのか、それとも平滑化可能な成分の中に飲み込まれているのかを調べています。特に埋め込み次元が5でヒルベルト関数が1,5,6と1,5,7の場合に注目しています。これらのケースでは一般的な点の接空間が軌跡そのものよりも大きいため、単純な構造ではないことが分かっていました。そこで著者はこれらの領域が実は平滑化可能であること、つまりいくつかの独立した点へと変形できることを証明しようとしました。証明の手法がとても泥臭くて面白いです。グラスマン多様体への有理写像を構築し、その支配性を確かめるためにヤコビ行列の回数を計算するという力技を使っています。計算が非常に複雑なので、あえて有限体である31を標数とする体で計算を行い、そこから標数0の体へと結果を拡張するという戦略をとっています。結論として、これら2つのケースは平滑化可能な成分に含まれており、独立した成分ではないことが分かりました。地道な計算によって複雑な空間の構造をすっきりと整理した素晴らしい成果だと思います。13本目は CSLG からのクロス投稿で、ジョージ・ブトバイヤさん、ポール・オーランドさん、ココファンさん、 ダビデ・パッサーロさん、ルーカス・フェーガンさん、ミケーレ・タルクイニさんらによるハイアーチカル・ラインフォースメント・ラーニング・フォースパース・リワード・サーチ・イン・コムタチベ・アルゲブラ、可感代数におけるウトな報酬の探索のための階層的強化学習です。この研究では数学の難問に機械学習を適用する際にぶつかる報酬が極端に得にくいという壁に挑んでいます。具体例としてカライによる代数的なヒルシュ予想の判例を構築することをグラフ上の強化学習問題として捉え直しました。そこで提案されたのが当辺グラフニューラルネットワークを用いた制約付きオプションベースの階層的強化学習フレームワークです。これによりタスクに有用な時間的な抽象化を学習させることができました。さまざまな時数で評価した結果、従来の強化学習アルゴリズムや貪欲な探索よりも一貫して優れた性能を示したとのことです。数学的な証明のステップを階層的に構造化して攻略するというアプローチは、単なる計算効率の向上を超えて AI が数学的な思考プロセスを模倣しているようでもあり、非常にエキサイティングな試みだと思います。階層的強化学習をこのような具体的な数学の問題に適用した例は世界で初めてであり、今後の数論や代数幾何学への応用がとても楽しみな成果でした。最後はマス RA からのクロス投稿で、ヤシン・アイとモハメドさんによるグラデッドディファレンシャルポリノミアルリングス時数付き微分多項式間です。この論文では群による時数付き構造を持つ間とその上の微分演算を用いて作られる微分多項式間について深く掘り下げています。普通の微分多項式間の性質を調べるのではなく、あえて時数付きという枠組みで考えるのがこの研究の面白いところです。時数付きイデアルは通常のイデアルよりも範囲が狭いため、古典的な意味では単純でなくても時数付きの意味では単純であるという非常に絶妙な状況が生まれます。著者は微分演算が時数を一定量だけずらすというガンデリベーションという概念を導入し、これにより時数付きの単純性や素性、そしてネーター性がどのように振る舞うかを明らかにしました。特に共数ゼロの場合に間が時数付き単純であるための条件を微分演算が外部的なものであることと結びつけて示した点は非常に鮮やかな論理展開だと思います。さらにウェール代数や量子平面といった具体的な例を用いて非可感な群による時数付き構造がどのように影響するかを検証しています。抽象的な理論を提示するだけでなく、具体的な代数形でその有効性を示している点に著者の丁寧なアプローチが感じられます。さてさて、今回は可感感から代数幾何学、組み合わせ論、表現論、数論、そして強化学習まで非常に深くて刺激的なトピックが揃いましたね。数学と AI が交差する心地よい知的な旅を皆さんと共有できて楽しかったです。それではまた次回お会いしましょう。